みんなの丸山動物園。この番組は1951年の子どもの日に開園し、多くの人に愛され続けている札幌市丸山動物園のポッドキャスト番組です。飼育員さんのお話を聞いて皆さんも動物博士になっちゃいましょう。ということで、月の最後の放送になりますよ。月の最後の放送はこちら、知ってるようで知らない丸山動物園の話。動物園の裏側について主にお話を伺っております。お話ししてくださるのが最多4回目のご登場になります動物専門医の小林真也さんです。小林さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
おなじみですね。
おなじみですよ。もう4回は一番多いですから。
ありがとうございます、
ね、もう僕の友達のって紹介しそうになりましたねもうすっかりと顔なじみの小林さんですけれども、はい、しかもあれですよ、小林さん、100回目の放送です。
え、そうなんですか。
記念すべき100回目の放送。
いやー、光栄ですありがとうございます
さあ、そんな小林さんに100回目何のお話をしていただくのかなというと、やっぱりこの話題になるでしょう。参りましょう。今回のお題はこちら、アジアゾウ、子供が生まれてどう変わった。さあ、去年の8月に、パールが出産して、はい、まだこれまでの放送ではね、名前ついてない時の放送だったので小僧と呼んでいましたが、はいはい、パールが産んだタオというね、はい、小僧が生まれたよっていうことだったんですけれども、ちょっと久しぶりなので今のタオの様子なんかも伺っていきたいんですけど、
はい、はい、まずですね、かなり大きくなりまして、
はい、生まれた時確か110キロぐらいとかって言ってましたね。
体重110キロだったんですが、はい、2月4日の時点で、377キロ。
おお、すごいです ですね。もう車ぐらい
、ま、重さで言えばそうかもし
れない、だって半年ですもんね。だからちょうど、
そうですね、ちょうど6ヶ月ぐらいですね、うん、はいはいはい、
もうそれで言うとこう一般的に順調に育ってるよって感じですかね。
そうですね、うん、もう順調すぎるぐらい大きな、そうですね、大きく成長してますね、
うん、こう生まれてすぐの時とこうどういったところが変わったな、成長したなって感じます。
そうですね、まあ、行動なんかもすごい増えてきましたし、うん、まあ、あとはまあ後でお話しますけど、ニャインとか、うん、他のゾウとこう一緒に過ごす時間も増えてきましたので、うんうん、まあ、本当に今まで見れなかった行動が出たりですとか、うん、ゾウの社会の中のこう動きといいますかね、はいはい、ゾウらしい動きというのもしてる姿がちらほら見えてきてますので、まあ、本当になんか特にパールの動きを見てるんだなっていうのはつくづく思いますね。
まだこう栄養補給はおっぱい、
そうですね、授乳で、メインは母乳がまだ、まだもうしばらく飲むと思うんですけど、うん、まあ、今そのつまみ食い程度で、はい、リンゴですとかさつまいもですとかちっちゃいやつですよね、はいはい、かけらをちょっとこう食べさせて、うん、味を覚えさせて、あと自分でもこうわらとかを少し口に含んだりとかして食べてますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
前はねこう口に運ぶ真似しかしてなかったのが、はい、一応ちゃんと食べられるようにはなってきたと。
そうですね、今こう手で渡すと鼻でこう取って自分で口に入れて食べてますね。
じゃあ鼻もだいぶ器用に使えるようになってきたってことですかね。
そうですね、水飲む時なんかも鼻でジューッと吸ってこう大人のゾウと同じような動きを最近するのが見られますね。
いや、すごいですね、本当日々成長してるんだなというのを感じますけれども、はいさあ、そんな中、まあ、今日のテーマ、子供が生まれてどう変わったというところですけれども、はい、このタオ自体ももちろん成長して変わって変化をしているっていうところですが、周りのゾウたち、まあ、お母さんパールだけじゃなくて周りのゾウたちもいろいろと変わってるってことなんですか。
う
ん、
そうですね、前回出演させていただいた時はまだニャインとの同居もしてなかった状態だったんですけど、
そうですよね、なんかシュティンとパールがちょっとあんまり関係性がよろしくないというところで、はいはい、こう同居はしてないよと、はい、で出産も本来だったら立ち会わせたかったけれども、まあ、折り越し柵越しに見せただけだよっていうお話でしたよね、はいはい、
そうですね、うんうんうん、で、まあ、そこからまあ、ニャイン、とりあえずニャインから行ってみようということで、ニャインとパールとタオの3頭で同居というのを、行ったんですけども、はい、まあ柵越しでもすごいこうタオとニャインがよくコミュニケーションを取ってて、うん、まあ、大丈夫じゃないかなっていう 予想だったんですけど、やっぱりこう最初は警戒してたんですけどね、パールも警戒してましたけども、すごいこうタオの方がテンション上がってですね、ニャインの方にこうずっとくっついていって、もう今ではもう昼間はずっと一緒にしてるぐらい、すごい仲良く遊んでますし、夜も一晩一緒に置いたりとかもできる状態まで来たので、お客さんからどっちがお母さんか分かんないぐらいニャインにずっとくっついてるんで、いや お母さんと仲良しだねなんて お客さんに言われるんですけど、いやお母さんあっちで餌食べてる食べてる方がお母さんなんですっていうぐらい、もうすごいこうお姉ちゃんみたいな存在になってるんでしょうね。
その柵越し、最初ね一緒にする前にこう柵越しにコミュニケーションも取ってたとおっしゃいましたけど、コミュニケーションっていうのはどういう取り方をするんですか？
そうですね、よくこう鼻、お互いの鼻を伸ばして鼻同士でこう絡めたりですとか、
握手みたいな、
まあそうですね、あとはこうお互いの匂いをよく嗅いだりですとか、まあ特にこう柵越しに寄る時間がすごい長くなってきたりですとか、まあ特にそういう攻撃とかしないで、そういうコミュニケーションする、行動がよく見られてたので、まあ問題ないかなとは思ってたんですけど、まあ、思ってた以上にすごいこう相性がいいと言いますかね、タオにとってもすごい勉強になると思いますね。
はい、ね、こう血縁関係はない、言ってみれば赤の他人多像ですけれども、でもそこでこう仲良くなってという、なんとなくこう仲間だよっていう認識を持ってき始めてるってことですかね。
そうですね、はい、
この野生下でもそういったこの全く血縁関係がない象同士がこう一緒になるということはあるんですもんね。
そうですね、群れは血縁関係のあるメス象が群れを作ることが多いんですけども、そういう血縁ない象も入ることもありますんで、例外というわけではないですね。
でもお母さんのパールとしてもこう心強いですよね。今まではもう自分が全部見てなきゃいけないっていう状況だった中から、
はい、
で少しこう目を離してというとあれですけれども、はい、お任せできる時間もあってっていうのは、
そうですね、今ですと本当に自分の時間を楽しんでるというか、もうタオのことはニャイに任せっきりで、自分はこうご飯をずっと食べてる餌を食べてる時間がしっかり取れるんでっていうぐらい、満喫してますね、一人の時間を。
いや、なんかそういうお話聞いてもね、本当に人間の、ね、こう子育てと似てるなっていう気しますよ ね、
そうですね。
もう最初はもうお母さんがいないと絶対ダメっていう状況で、少し成長すると、ね、例えば、ね、パパだったり、お兄ちゃんお姉ちゃんに見てもらって、その間にお母さんはこういうことができるっていう、そうなってきたんだ。でも今後はもちろん今はニャインとの同居ができたけれども、今後はシティンとも同居させたいなっていうふうには思ってらっしゃるわけですよね。
そうですね、ゆくゆくはそのメスの群れというのを形成させたいで、多分次ニャインが妊娠して出産という形になると思うんですけども、その時にはメスの群れの中で出産をっていうのはやっぱり丸山動物園が目指す理想の形だと思いますので、まあ、シュティに関しては実はもう同居数回試みてるんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、で4頭同居というのは3回今まで年明けからやってるんですけども、はい、順調に来てますね。1回目はすごい短時間で様子見で15分ぐらいで終わったんですけど、はい、まあ、2回目は順調だったんです、もうちょっと伸ばしてみようかということで20分、で3回目は30分やって、まあ、明日また4回目やるんですけども、はいはい、まあ、少しずつ時間を伸ばしていって、ゆくゆくは、まあ、日中はずっと一緒にいても大丈夫なぐらいまでは、持っていければいいなと思いますね。
この以前からこのシュティンとパールがちょっとあんまり関係が良くないっていうふうに伺ってたんですけど、はい、関係が良くないというのは具体的にあれですか、喧嘩しちゃうんですか？
そうですね、まあ、一回その喧嘩してシュティンの方が耳に怪我を負ってしまって、まあ、そこからもうなかなか一緒にすることができなく、何回かこうトライはしたんですけど、はいはい、なかなかこううまくいかなくて、でそうこうしているうちにパールが妊娠したということで、はいはい、まあ、あんまり無理させられないということで一旦は中断してたんですよね、で今回そのタオが生まれたことで、まあ、そのタオがいい方向に 影響してくれればいいなという、まあ、シュティンのこう母性が働いたりですとか、うん、何かきっかけになればいいかなという期待を込めて、同居しているんですけど、はいはい、それが本当に見事にいい方向に今のところは行ってるなという印象ですね。
すごいことですよね、はい、だってそれこそ合う合わないって人間もそうですけど、はい、もう性格合わない以上もうどうしようもないじゃんっていうところだと思うんですけど、はい、それでも子供が生まれることで何か変わるんですね。
変わるんですね。なんかそのシュティンの方に一番最初はタオがやっぱり興味を示して寄ってったんですけど、はいはい、そうするとパールが警戒してたんですよね。だけど、まあ、そこで攻撃するとかではなく、はい、まあ、ちょっと様子見にこう近づいていったりとかしてたんですけど、うん、まあ、それを回数重ねるごとに、まあ、シュティンもそのタオが来ることを許容しまして、うん、でパールも少しずつ警戒が解けてきてるという状況ですね。
すごいですね。なんか昔からの言葉で、はい、子はかすがいという言葉がありますけど、
まさにそれですね。
まさにですよね、
はい、そうです
ね。へ、予定というかイメージとしてはだいたいどれくらいのタイミングでこう4頭同居を、まあ、基本スタイルにできるかなっていう。
そうですね、今はとりあえず週に1回閉園後に、まだちょっとお客さんの前では見せれるような感じではないですので、うん、まあそうですね、春ぐらいまでにはなんとか形にできればいいなとは思ってますけど、うん、まあ、ここで焦ってまた、うん、関係性が悪くなったら振り出しに戻ってしまいますので、うん、まあ、そこは焦らずしっかりステップ踏んでやっていきたいなとは思ってますね、うん、はい、無理せず。
でもこのね、ニャインのこう出産はこう4頭がいる中でこうさせてあげたいなっていうようなお話でしたけれども、はいはい、まあ、それってその本来のこの動物たちの姿っていう、
はい、
その環境っていう意味合いもあると思うんですけど、
はい、
それ以外にその出産ということがこう群れの中で行われることって何かメリット、ゾウたちにとってメリットっていうのはどういうところにあるんですか？
そうですね、やっぱりその、まあ、例えば次ニャインが出産しますとなった時は当然ウィザーに初めての出産になるので、うん、ニャイン自体もすごい不安だと思うんですよね、はいはいはい、だからそういった時に母親であるシュティンがいたりですとか、うんうん、まあ、キンキンで出産したパールがいたりですとかが、うん、こう介助助けに来てくれるっていうのは、うんうん、こうニャイン自身にとってもすごい心強いことだと思いますし、まあ、それがまあ、タオも見ることになりますので、うん、まあ、タオの記憶にもそれがこう残って、いずれタオがこう妊娠出産ってするときには記憶にどっかに残ってると思いますので、それがまた生きてくるかなと思いますので、やっぱり群れ、その社会性のある動物ですので、そういうところが見て学んで伝わってくる、こうどんどん伝わるというのが意味合いがすごい大きいかなと思いますね、
うん、はい、野生下でのそういった出産で、例えばちょっと何かがあった時に介助をしたり、その他の象たちが介助をするってことがあるんですか？
ありますね、他の海外の動物園なんかでも結構こう群れの中で出産させたりとかしてるんですけど、はいはい、まあ、お姉さんにあたる先に生まれた象ですとか、うん、おばあちゃんにあたる象が生まれたばっかりの小僧をこう立ち上がるように介添えしてあげたりですとか、はいはいはい、まあ、そういったことはしますね。みんな集まってきて小僧を守るじゃないですけど、
はいはい
はいはい、ケアしてあげたりとかはしてますね、
うん、いや本当にこう家族になると、
はい、
ね、だから血縁関係はないけれどもこの4頭が家族になる日がいずれ来るかもしれないなっていうタイミングなんですね、はい、
そうですね、
素敵なお話。他にはこう今のアジアゾウのこうトピックスじゃないですけど、こんな状態だよっていうお話何かあります？
は
い、
そうですね、あとはまあ次の繁殖に向けてシーシュとニャイン の同居といいますかペアリングも同時にこう並行して行ってるんですけども、うん、そっちの方ももう順調に交尾も確認できてますし、うん、相性もすごい良さそうですので、はいはい、まあ、近い将来またニャインの妊娠出産というのが期待できるんじゃないかなと思ってますね、
うん、そうなった時はそれこそその4頭の群れの中で 生むという初めてがまたあるかもしれないということですよね。
そうですね、
はい、非常に楽しみだなと思うし、そのね、安心して産んでもらう環境を作るためにも今、うん、
はい、
まさにこの同居をうまく進めて、はい、ファミリー群れをちゃんと作ろうよっていう状態なんですね、
は
い、
そうですね、
うん、ありがとうございます、
はい、
ね、とってもなんかこうずっと何でしょうね、もう生まれる前からお話聞いてきてるから、
はい、
どんどん毎回お話聞くたびにあったかい気持ちになって嬉しいなって思うんですけれども、ね、この新しい家族が家族として成立するようになって、はい、そしてその先にまた新たな命がっていうところを非常に楽しみにしてますんで、
はい、
ね、小林さんも4回出ていただいてますんで、ね、この記録もどんどん更新していただいて、はい、嬉しい話題をまた持ってきてください、ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ではマリアム動物園のホームページでは日々の動物の様子やイベント情報も紹介していますので、そちらもぜひチェックしてみてください、今月の知ってるようで知らない丸山動物園の話、アジアゾウ子供が生まれてどう変わったというお話について動物専門員小林慎也さんに伺いました。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。